地元までしっかり決めよう
ってかっこよく読んでますけど、あなたのその靴下
ま、見られてる、すいません、ユニクロ行ってきます。
ライフとウェアユニクロ。
朗読、斉藤拓実。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。小雨の中をあてもなく歩いていると、遊戯場のようなものがある一角に出てきた。大勢の男たちが集まっていくつものテーブルを囲んでいる。通りに面したガラス越しに覗き込むと、老いも若きもといった幅広い年齢層の客がタバコの煙で霞んでしまいそうな中で、博打じみたゲームに興じている。酒場にしては酒がなく、チャイハネにしてはただ無駄話をしている客がいないのが妙だ。やはり、ここは日本の麻雀屋のようなところなのだろうか。彼らがやっているゲームは2種類だった。一つはカードによるゲーム。もう一つはバックギャモン。ガラスに最も近いテーブルでは、二人の老人がカードゲームをしていた。しかし、どんなルールなのかがわからず、じっと見ていると、右手に座っていたヒゲの老人と視線が合ってしまった。ヒゲの老人はそれからちらちらと私の方に目を向けるようになったが、私がそこでゲームを見続けているのがわかると、入ってこいというように手招きした。遊戯場の中央には暖かそうなストーブが燃えている。私はその火に惹かれて、ふらふらと中に入っていった。テーブルに近づくと、ヒゲの老人は隣の空いた椅子を示し、そこに座れという仕草をした。そして、ウェイターにチャイを注文してくれた。ヒゲの老人の相手になっているのは、やはり同じくらいの年配の老人だった。片目で一見恐ろしそうなのだが、笑うと前歯が一本抜けていて、愛嬌のある顔になる。二人は格好の遊び相手であるらしく、互いに挑発しながらゲームを進めている。ヒゲの老人は、自分の手が良くなると、必ず鼻歌を歌い出す。そして、その歌の最後には、必ず、ふにゃら。ふにゃふにゃ、ムスターファーとつけるのだ。実際は、ふにゃらふにゃふにゃなどと言っているはずはないが、何度聞いてもそう聞こえてしまう。ところが、その箇所に来ると、相手の片目の老人が、決まって嫌な顔をする。どうやら片目の老人の名前はムスターファというらしいのだ。ヒゲの老人はゲームをしながら盛んに私に話しかけてくる。ほとんどトルコ語しか喋らなかったが、 不思議と言っていることが分かった。あるいは、途中に挟み込まれる単語や固有名詞から、私が勝手に判断してしまったのかもしれないのだが。どこから来た？日本からです。そうか。日本人か。それはよかった。ええ。まあ。トルコと日本は仲間だ。ああ。東郷は偉かった。東郷元帥ですね。あのロシアをやっつけた。そう聞いてます。日本はインドの隣にあるのか？いえ、もっと遠くにあります。日本には共産党があるか？あります。あれが誰だかわかるか？ヒゲの老人はそう言うと、遊戯場の正面の壁に掲げられている肖像写真を指さした。ケマル・アタチュルクですね。そうだ。よく知ってたな。そのくらい学校で習いましたよ。そうか。学校でケマルパシャを習ったか。やっぱりトルコと日本は仲間だ。ヒゲの老人は私とそんなことを喋りながら、一方で、片目の老人が、うっかり横を向いたりする隙を見せると、手の中のカードと場のカードをすり替えてしまうようなズルをする。それを見とがめた片目の老人が、こいつ！と手を押さえると、ヒゲの老人は別に慌てもせず、ふにゃらふにゃふにゃ、ムスターファー、とやり返す。私はその遊戯場の温かさと、二人の老人のやりとりの妙を楽しんでいるうちに、すっかり時間の経つのを忘れてしまった。そこに二人の若者がやってきてテーブルにつき、今度は四人でゲームをし始めた。そのうちの一人が片言の英語を話したので、トラブゾンからのサムスンへの船の便がどうなっているのかを尋ねた。若者はよく知らないらしく、老人たちに尋ねている。ヒゲの老人がトルコ語で何やら断定的に答えると、それを聞いた若者が私に言った。サムスン行きは月曜日の夜に出るらしい。ということは明日の夜ということだ。これはついている。 私はそれに乗ってサムスンまで行くことにした。さらにしばらくゲームを見物してから、私は立ち上がった。チャイの代金を払おうとポケットから小銭を出すと、ヒゲの老人が冗談じゃないというように手を振った。なおもテーブルに置こうとすると、その場にいる全員が口々に、そんなものを受け取れるか、といった態度でポケットに収めさせようとする。私はありがたくご馳走してもらうことにした。外はさっきよりはるかに冷え込んでいるようだったが、さほど寒いとは感じなくなっていた。それはきっとあの老人たちのおかげに違いなかった。だが、遊戯場のあの暖かさを知った後では、部屋の寒さが一層身に染みるだろうと思えた。次の日の朝、私はまず銀行に行った。トルコが思っていた以上に長くなりそうに思えてきたので、もう少しトルコリラを持っておくことにしたのだ。両替に闇屋を利用しようとしなかったのは、トルコではブラックマーケットが存在していないと聞いていたからである。レートが安定しているせいなのか、取り締まりが厳しいためなのか、とにかく路上で声をかけてくるのは、ほとんどが詐欺師と考えていいという。これまでにも、闇の両替にまつわる悲喜劇は、トルコを経由してきた旅行者からいくつも聞かされていた。彼らが面白おかしく語ってくれる騙しの手口には、奇想天外なものも含めて、実に様々なものがあったが、トルコでは闇を避けるべきだという結論では一致していた。銀行で両替を済ませ、朝昼兼用の食事をとると、私は埠頭に向かった。そこにあるという船会社で、早めにサムスン行きの船の予約をしておこうと思ったのだ。昨夜、ベッドに入って考えているうちに、私はますます船に乗りたくなってきた。船に乗ると言っても、アンカラに寄ろうとすれば、サムスンで降りなくてはならない。だが、たとえ一日か二日だけのことであっても、黒海を航海してみたい、という思いが強くなってきたのだ。沖に出れば対岸のクリミア半島などが見えるのだろうか。行き交う船はどんな国籍のどんな種類のものなのだろう。場合によったら、商船や漁船ばかりでなく、ソ連の軍用船にも遭遇できるかもしれない。しかし、そんなことを無双しているうちに、急に不安になってきた。船がサムスンに寄港しなかった場合のことが心配になってきたのだ。万一、イスタンブールへ直行する便ばかりだったらどうしよう。やはり航海は諦めなくてはならないのだろうか。 その時、いや、イスタンブールまで行ってしまって、どうしていけないのだろうと思いついた。そうだ。船がイスタンブールの直行便しかない場合には、多少手間はかかるが、ひとまずイスタンブールまで行き、それからアンカラへ戻ればいいのだ。むしろ、船がサムスンに寄港するか否かに関わらず、イスタンブールまでの航海を楽しんでしまえばいいのだ。ところが、実際に船会社に足を運び、オフィスで訪ねてみると、そんなことで思い迷う必要のないことが分かった。
二人の俳優が紡ぐ家族愛のミュージカル、待望の日本初演、パルコプロデュース2023ミュージカルジョン&ジェン。日本のミュージカル界を牽引する豪華俳優による夢の共演。出演ジョン役ダブルキャスト森崎ウィン、田代マリオ、ジェン役ダブルキャスト新妻聖子、浜田めぐみ。 TBS ラジオ公演で12月9日から24日まで読売大手町ホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。
アロハ、キャシー中島です。 TBS ラジオ公演ワールドキルトフェスティバル2023のお知らせです。11月24日から26日までパシフィコ横浜 D ホールに人気キルト作家の作品がたくさん集まります。とても華やかなイベントよ、ワールドキルトフェスティバル。詳しくは TBS ラジオイベントページまで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ他各社の